小樽尻部市の記事です。骨死治療、患者負担軽減に期待。市立病院脊髄末梢神経の専門医赴任。小樽市立病院の脳神経外科が4月から脊髄末梢神経分野の専門医、伊豆豊彦医師78歳を新たに迎え入れ、しびれ外来の診療体制を強化しました。伊豆医師は腰の特定の症状に対して腰椎制動術と呼ばれる体への負担の少ない手術を道内でいち早く取り入れた実績があり、従来よりも治療の幅が広がることが期待されます。しびれ外来は2023年から山崎和義医師45歳が担当。北大病院の脳神経外科医局の推薦で、3月に釧路市内の釧路労災病院を退職した伊豆医師を迎え、2人体制となりました。加齢などで背骨が変形し、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されて発症する腰部脊柱管狭窄症の治療で、伊豆医師は釧路労災病院で約110例の腰椎制動術を手掛けました。治療法としては一般的に脊椎を完全に固定する手術が普及していますが、腰椎制動術は骨や靭帯を削る必要がありません。背骨の後ろの棘突起管にチタン製の器具を挿入することで、腰を反らした際の圧迫を軽減します。伊豆医師は、手術は1時間ほどで、最短3日間で退院できる。神経に触れることがないため、安全性が高いと強調します。伊豆医師のもう一つの専門が、末梢神経疾患の診断、治療です。腰や足の痛み、しびれの原因となる神経の圧迫は、画像診断では原因を特定できないことが多いと言います。そのため、触診で神経を締め付けている箇所を探し当て、多くの患者を治療してきました。原因不明の腰痛に悩む患者さんは多い。一人一人としっかり向き合い、最適な治療法を提案したいと話します。伊豆医師の診療は、火曜午後、水曜午前、受診には事前の予約が必要です。予約問い合わせ先は、小樽市立病院電話0134-25-1211へどうぞ。次は赤井川からです。村は8日の臨時村議会で4月に統合した赤井川小学校の施設改修費に充てる国の学校施設環境改善交付金が、当初見込みの約9100万円から約4500万円に半減したと報告しました。村は財源的に穴が開いたことによる道義的責任として、馬場村長ら3人の特別職給与を減額することを決めました。施設改修の総事業費は2億875万円。村教委が議会に提出した報告書などによりますと、村は小学校校舎と体育館の延べ床面積2108平方メートルをもとに交付金申請を検討していました。その後、北海道教育委員会とのヒアリングを経て、床面積に建物の屋根や壁などを合わせた面積4493平方メートルで、昨年3月に申請しました。この年6月には国から道教委経由で交付決定額9165万円との通知が村にありました。しかし、最終的な交付額は今年4月に4581万円と確定しました。村は、道から交付決定額から減額する旨の連絡があれば、記載申請するなどして実費費用を抑えられたと訴えます。次です。赤井川から。道の駅赤井川の指定管理者の指定議案が3月の村議会で否決され、管理者不在となっている問題で、 村は新たな指定管理者の公募を今月22日に始めることを決めました。村議会での指摘を踏まえ、募集要項に法人等役員全員の申請年度直前の事業年度の国税の未納がないことなどとする規定を新たに設けました。次は蘭越です。臨時町議会は8日、議員定数調査特別委員の設置に関する議員発議の決議案を可決しました。現在の定数10を削減するか否かなど論議し、9月開会予定の定例町議会まで結論を得る構えです。次は協和です。田植えが始まるのを前に、協和土地改良区は8日、町国富の堀カップ川沿いの水門国富投手口を開き、用水路に水を流す通水式を行いました。農業関係者らおよそ40人が豊作と安全を祈願しました。次も共和です。農業法人のトレイリックス共和町が町内学田地区でリンゴ生産に乗り出し、現地で8日定食祭を行いました。2029年秋の初出荷を見込み、アジア向けの輸出を目指しています。次は余市です。町上り地区のワイナリーやブドウ園をめぐりワインを味わう事前申し込み制の農園開放祭ラフェット・デ・ギニャロン・ア・ヨイチ2026実行委ヨイチ観光協会主催が9月6日に開かれます。10回目で昨年と同じ定員1500人、チケットは500円値上げして3500円、飲食代別です。一部チケットの先行抽選販売の申し込みを5月19日午後5時まで、このイベント公式サイト QR コードで受け付けています。一般向けオンライン販売400枚と余市町民限定100枚で1人2枚まで、26日の当選発表後6月7日までに購入する必要があります。道内外で人気が高く、昨年の当選倍率は一般枠が 13.4 倍、町民枠が 2.4 倍でした。先着順の一般販売は6月9日正午からの予定で、航空2社のツアーや札幌発日帰りバスツアー、町ふるさと納税返礼品での販売に限られます。問い合わせはこのサイトからどうぞ。次はニセコです。町などが出資するまちづくり会社ニセコ町は7日、環境配慮型街区ニセコ未来の第2、3校区の開発に関する住民説明会を町民センターで開きました。出席者からは一棟を共有性別荘とすることなどについて疑問の声が出ました。次は岩内です。日本郵便北海道支社は一時閉鎖していた岩内宮園簡易郵便局を移転し、12日に再開します。新たな運営受託者が見つかったためで、2021年4月の閉鎖から約5年ぶりの再開となります。旧簡易郵便局からおよそ160メートル離れた宮園55に移りました。郵便、荷物、貯金、保険、物販の各サービスを担います。営業は平日午後9時から午後5時、貯金や保険は午後4時までです。お問い合わせは12日以降、岩内宮園簡易郵便局電話 0135-62-8187 へどうぞ。しりべし鉄道今昔その47です。電報赤棒暮らしの助けに。無人駅がほとんどなかった時代、駅には乗降客のための様々なサービスがありました。戦前はもちろん、まだ一般家庭に電話があまり普及していなかった頃は、列車の遅延など緊急の場合、相手先に連絡するには駅から電報を打つしかありませんでした。電報は1905年明治38年1月高島現小樽駅で取り扱いを始めていますが、 当然受付発信だけでした。電話が普及してからはホームや待合室などには公衆電話が設けられましたが、今ではあまり見られなくなりました。駅での連絡手段としては、待ち合わせの相手が来ない時など自分と相手の名前、要件などを書いておく伝言板、黒板もありました。列車で長時間旅行するため、手荷物の多い乗客、特に子供連れの女性などにとって、待合室から列車内まで手荷物を運んでくれる赤帽は頼りになる存在でした。後志号では北海道炭鉱鉄道時代の1899年明治32年5月、赤帽の前身となる荷運部府が住吉駅、現南小樽駅に置かれています。戦前の鉄道最盛期と言われる昭和初期の時刻表によりますと、後志号の函館本線の駅では、電報は黒松内、蘭越、昆布、仁木、塩屋、あさり、銭箱以外のすべての駅で扱っています。ハリウスでさえ扱えるのに、蘭越や仁木にないのは不思議ですが、近くに郵便局などがあり、わざわざ駅に設ける必要がなかったのかもしれません。赤帽は倶知安、小沢、小樽、南小樽におり、弁当は黒松内、倶知安、小沢、小樽、南小樽で販売されています。今では電報といえば、慶長電報だけになり、大きな手荷物を持って旅行する人が減って、赤帽もなくなりました。携帯電話が普及し、どこでも連絡がつくようになり、伝言板もごくわずかの域にしか残っていません。時刻表でも電報や赤帽の印は姿を消しています。駅にこうした豊富なサービスがあった時代も遠くなったようです。フリーライター渡辺慎吾さんでした。次はこれいいねです。ホタテ醤油マドレーヌ。一口頬張るとホタテの風味と香ばしい醤油の味が広がる。小樽市の花園銀座商店街に店を構えるミニトマトンのホタテ醤油マドレーヌ281円は甘じょっぱい味が癖になる看板商品だ。食材は北海道産にこだわり、小麦粉やバターのほか、ホタテのパウダーと貝柱、昆布醤油を加えて焼き上げた一品で、ホタテの風味と食感の両方味わうことができる。この他店内にはニシンクラッカー324円や、あんかけ焼きそばクッキー216円、スープカレークッキー248円など、小樽や北海道にちなんだ約30種類の菓子が並ぶ。店を切り盛りするのは、東京小笠原諸島の父島から小樽市に移住した辻井真理子さん54歳、吉文さん64歳夫妻、面白おいしいお菓子をコンセプトに、購入者や贈られた人が笑顔になる商品作りを心がけている。真理子さんは、小樽を代表するお土産にしたいと意気込む。記者から、思わず手に取りたくなってしまうユニークな商品が多く並んでいる。小笠原諸島の品々も置かれており、こちらも魅力的だ。メモです。ミニトマトン、小樽市花園 1-4-3、電話 0134-64-5825、午前11時から午後6時まで、火曜日定休です。催事出店に伴う臨時休業の場合は、インスタグラムで告知します。これ、いいねのコーナーでした。これで、小樽しりべし版を終わります。